Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティスト DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して56局ネットでお届けをしてまいります。さて今週ぐらいでしょうか、桜前線が、日本列島を駆け上がっていっている3月末にかかってこようかというオンエアなんでございますけれども、お久しぶりのアーティストですが、今日はですね、いろいろちょっと僕も聞きたいことがあります。楽しみにしていてください。今日のゲストはこの方です。
スモークポークでーす。
スモークポーク、もっと激しく
振ればいい、この手が君をいたわらないはずがない。
The best variety of the music of tomorrow。東京ライブへようこそ。今日のゲスト、スモークポークのお二人です。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
お元気ですか？
はい、
お元気ですね。
はい、
もう今年じゃなか、去年じゃなかった、一昨年でした多分、前回にご登場いただいたのが、
はい、
スモークポークのお二人をですね、久しぶりにスタジオにお迎えをしまして、まあ、なぜこんなに久しぶりのなのかとかね、そういったところもちょっといろいろお話を聞きながら進めていこうというふうに思っております。全く手元に何の紙もないということで、若干ビビり気味のお二人でございますけれども、
ないない、
自己紹介からお願いをしようかなというふうに思うんですが、ここはじゃあボーカルから行った方がいいんですか、
ね、私ですか、
もう私から
じゃんけんで決めましょうよ。どっちが
なんでそんなところで尺を使うの
いきなりグダグダっ
ていきなりグダグダ。自己紹介、はい、
自己紹介
は、私たちは、はいはい、スモークポークといって2人で音楽を作っている者どもです。
おいいですね、2人の紹介をしちゃいましたね今。
そうです、1人は、はい、新澤美香、私、はい、女性でボーカルでシンセなどもやり、
うん、
頑張っているやつです。
頑張っているやつです。
もう1人は、はい、坪子刺激という男性で、はい、アコースティックギターを操り、はい、さらに足元でループという、なんて言うんでしょう、音を重ねられる
機械ですね。
機械をこう駆使して、うん、で、まあ、いろんな他のちっちゃい楽器もやったりするかいな、みたいに頑張っているやつです。
なるほど、
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
坪子さんはよろしくお願いします。
します。
あ、はい、いいスタンスで来ていただきました、はい、なんかさっきのその、なんですか、パート分けみたいなところを聞くと、一体このアーティストがやっている音楽のジャンルは何なんだろうと思われる方が多いと思うんですよね。ボーカルとギター、まあ、弾き語りとかって言ってされる方が多い中、この番組のゲストのさんなんか特にそうなんですけど、そこをあえて2人でやりの、なんかいろんな楽器を使いの、ループマシンも使いの、自らスモークポークの音楽にジャンル付けをするとしたら
J-POP ですね
意外に J-POP、
間違いない、そういう時は間違いないっていうのはありますね。
なんかでも世界観としては不思議な曲もたくさんあったりとか、
結構そう言ってもらえたりも
するんですけど、
まあ、基本的に最後はもう歌なので、なので、まあ、J-POP ですね。
J-POP、なるほどね、
はい、ルーツはいろいろあれど、今やっているのは
方向性もね、いろいろ、まあ、曲でいろんなありますけどね。
そうですね、まあ、でも実験しつつ
ちゃんと歌にはしたいなって思ってますね。
じゃあ聞いてて、ね、まあ、どっかでは口ずさめつつも、
そうですね、できれば口ずさんでいただきたいですね。でもその口ずさむ部分、今はもちろん歌メインでそうしたいっていうふうには思っているけど、それ以外の例えばフレーズ、他のキーボードだったりギターだったりのフレーズをルルルンって歌ってもらえたりしても嬉しいですね。
鼻歌的にね。
そうですね、
なるほど、
総合的にね。
まあ、男女のユニットということで、出会いはどこだったんですか。
出会いは
最初の
学校。
学校ですね。
学校、あ、大学で、
大学でした。
出会って、
そうですね、
やろうぜってなったんですか、二人で。
そうですね、あの
元々はねバンドだったんですよ。
そうなんですよ、お互い。
そうかそうか、
そうなんです。別々の先輩に、別の先輩にあの二人とも声かけてもらって、うん、その先輩は抜けてしまって二人だけ残ってしまった
で、一つの、あ、なるほど、発起人が最初に抜けるみたいな。
発起人たちが、
発起人たちが抜けてしまって、ね、
はい、
残された二人は運命はいかに。
そうそうそう、もうこれしかやれないからこれにすがりつくみたいな気持ちでやって、
後のスモークポークの誕生であったっていう感じ。
そうですね、
そうであった。
それいつ頃ですか、何年前ぐらいですか。
2007。
いや、もっと前だよ。2000、
あ、出会ったのは2005じゃないかな。
2004年ぐらいに出会ってて。
おお、
嘘、2005だよ。
君入学が2005。
あ、そうそう、5です、5です。
5か。
そうです、
じゃあそうだ。
あ、2005年大学に入学。
う
ー、
年バレる、
年バレる。
そうですね、そんぐらいで。
じゃあもう10年以上
キャリアとしては。そうですね、人間関係は、
人間関係としては、
人間関係としては、はい、でもそんなにこう、なんていうか、プライベートが濃いわけではないんですよね、2人は。なんだか
今となっては、
今となっては、おお。
うん
うん、
今となっては
もちろん物理的に距離が近かった時期があったので。
あ、そういうことですね、
うん、そうですね、
そうだそうだ、今ロンドンに新澤さんは住んでらっしゃるんですよね。
そうそうそう、
音楽活動に没頭できる環境をロンドンに見つけて。
そうですね、
そういった感じで。
そうですね、調節しながら、
生
活と調節しながらやりくりしております。
まあ、ご事情でそのロンドンで生活をしながら、はい、じゃあ2人はロンドンと東京で制作活動を、
そうですね、
遠距離ながらも続けていて、
和気あいあいと、
和気あいあいと。
まあそうですね、
早十何年。
そうですね、
ロンドンに渡られたのいつでしたっけ、新澤さんが。
3年前、いや2年前か、
2、3年前。
そうですね、
2年前ね、
2年前、うん、ちょうどあの出させてもらった時。
あ、そうでした。あ、あれ直後ぐらいでしたっけ。
直後ぐらいでしたね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ、そういった距離で、まあ、キャリアは長くありつつも、まあ、その音楽を一緒にやる相棒みたいな感じで続いてきていてっていう感じ、
ね。あ、そうですね、
その10年以上、
うん、今はそうですね、
そう振り返ればいろいろに、いろいろな、ね、話を今までしてきたね。
いや本当に、
うん、いろいろな話のできる関係にようやくなって、
う
ん、
ようやく10年を経って、
うん、そうですね。
まあ、でもお互いその東京にいた時とかっていうのは、うん、まあ、一緒にいろいろね、会って議論を戦わせて音楽を作るっていうことができると思うんですけど、
そうです、
ね、離れてしまうとその辺の意思疎通って難しそうな気がするんですけど、
今の時代ですからね。でも、
でもどっちがスモークポーク的には合ってるんですか。
最初は断然その場で一緒にやれた方がいいって、いいんじゃないかと思って、
うん、
だから少し不安もあったんですけど、
はいはいはい、
そのもともとね、セッション的にその場でお互い音出してみたいなやり方が主だったので、はい、うん、でも離れてみたら離れてみたで程よい距離が、なんて言うんだろう、うん、楽しいというか、戦わなくて済むから、
戦わなくて済む、
そう、戦わなく
て、あ、戦いがあるんですね、その新澤坪子の。
そうですね、
戦いがありますね。
セッションで音はこう交わることができても、どうしても人間性同士がぶつかる瞬間がある、う
ん、
ザ・スモークフォークみたいな時があったんですよね。
でしたね、
それは。あ、時があった、
そういう時期もありました。
今は違う。
そうですね、継続は変化なりっていう感じでしょうか。
ほほほほよく続けてこれましたね、そういう意味では。
あ、そうですね、あのお互いきらめの悪いたちでき
らめが悪い。
そう、あのずっと、ね、私のちょっとあの性格悪いところも諦めずに、こう坪子さん付き合ってくれたりしたので、それで
新澤さん性格悪いんですか。
悪いとこ全然ありますね。
あ、
良いとこもそれなりにあるのではないかと、あのせっかくここまで生きてきてますから思いたいなとは思うんですけ ど
でも実際のところはそうでもないところもあります
。そうですね、狂ってるねって言われたりしますね。
狂ってるね
言われてましたね。今はそうでもないのかな、子供とか産んで落ち着いたねみたいな。
あ、子供産んだんですよね、そういえば。
売りました
売りました。
まだ売ってません。
売ってないね子供が生まれ、ね、海外での子育てなんかも経験しながらのスモークポーク、 そして、まあ、そのロンドンに、まあ、遠距離であのユニットとしてやってる間にも何枚か CD を出されて、
そうなんです、
うん、
はい、やることができました。
やることができました、はい、まあもう長々とお話をね、スモークポークの生い立ちについてはさせていただいておりましたので、一曲ここで聴いていただこうというふうに思うんですけれども、はい、スローハンドというナンバー、これは以前にリリースをされているアルバムからの音源でございますが、はい、これは どうでしょう、ザ・スモークポーク的なサウンドなんでしょうか。
そうですね、
うん、そうですね、はい、ライブの音に近いし、うん、そして割と綺麗にまとまっててるし、
うんうんうん、
あの、
うん、そうだね、ギターも
やってもらったし、あの
ボーカルもいるから、うん、みたいな。
あ、なるほどね、ちょっとじゃあバンドサウンド本当に J-POP の
そうですね
っていうのに近い、
まあ、ちょっとアコースティック寄りな、そうですね、感じに、
なるほどですね、あれですね、はい、お届けをしていこうと思います。スモークポークでスローハンド。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーがスモークポークでスローハンドというナンバーでございました。このタイトルはどういう意味なんですか？
エリック・クラプトンの弾き方っていう意味です、
はい、スローハンド。
そうですね、
そう言われてるんだよね。
スローはこれゆっくりの方ですか？
そうですね。
あ、そうです。すごい早弾きというかかっこいいフレーズ弾いてるのに、
はいはいはい、
あまりに上手すぎて指がゆっくり見えるみたいな、
もう忍者みたいな、早すぎて
って言われてるんですよね、クラプトンさんはね。
あ、そういうことなんですね、うん、
それにあやかって、うん、そう、歌詞にスローだっけみたいな言ってる。
僕はゆっくりとなんちゃらっつって、
そうそう、ゆっくりとみたいな、そう言ってるから、あやかっちゃえというだけの、
そういうプレイヤーになりたいなっていう内容
ですよね、はい。まあ、
それもかけつつ、
かけつつ
感じですかね。
なるほど、
恐縮です。
新澤さんの声いいっすよね。
嬉しいな。いい声って言われて嬉しいな。
そういう職業には就こうと思わなかったんです、逆に。
どういう
声優とか。
あ、チャンスあればものすごく憧れますけどもね。
へー、そうなんだ。
かっこいいじゃないですか、そのね、声を使って、声だけを使っていろいろな機微を表現して伝えるわけでしょう。ものすごいテクニックの世界というか職人、憧れますけどね。
でもすごいベビーボイスじゃないですか、その。
そうなんですよ。ベビー。
皆さん。
B A。
どうですか。
B Y。
この
子。ベベベベイベベベベベベベベベ。
うるせえ。
普段。ここ全部カットです。
いや、全部流しますよ。新澤さんこういう人なんですけど。
も
うなんなら相方のボイスはすごいですからね。僕がかなわないほどの低音が出ますし。
そうですね、
まあ、低いだけですけどね。
低いあたりの 1,2,4 しか使ってないみたいな。ずっと
低い、
ね、でも倍音すげー出てるみたいな感じ。
なんかお酒とかコーヒーとかのコマーシャルとかね、
なんかあ、いいかもしれない。
甘いテイストで、
うん、ちょっと頑張りたいですね。
ウイスキーは
新山美香のベビーボイスがクーッと乗ってきて、
ウイスキーはお好きでしょう。
コンセプトがブレるね。
カランカラン。
でもそのカバーいいかもしれないですね、そういう。
あ、
新山美香ジャズを歌うって言われば、
大好きです、やりたいです
ね。
ぜひ。
いいじゃん、
うん、
いいじゃん。
なんかやってくんないの？
一言でしたね。
そうだよ、いいじゃん。そうそうそう、
やればいいじゃん。
置いてかれたいわ。
正直ね、ジャズをやるんだったら俺よりまともなギタリストがいくらでもいると思うよ。
そっか、
そっか。
ジャズの曲をなんかね、こうすごいグランジ風にするとかだったら できるけどね。
逆のね、ジャズを持ってくるね、こっち側にね、こっち側に寄せてくるジャズを。
自分の方に寄せてくるのは得意だけど、うん、ジャズをジャズらしくやるのは。
僕はね、ちょっとジャズあんま弾けないんですよ。
あ、そうなんですね。あんま、それは好き嫌いの問題なんですか？テクニック的なところですか？
うん、下手なんで。ジャズの人って上手いじゃないですか。
なことないじゃないですか。
まあまあまあ。
これから上げてこう。
そうだね、永遠の成長期でいたいね。
永遠の成長期。
今日は普段にない雰囲気でお届けをしております DJ のビズ東京ライブでございますけれども、スモークポークのお二人をお迎えしております。二人はそんな喧嘩とかしてたんですか？何がネタになるんですか？
してたですね、してましたね。
してただよね、
まあ、今は本当にしなくなりましたけど、う
ん、お互い大人になったから。
そう、日本に住んでいた頃は実は一緒に住んでいたりもしたので、シェアリングって結構流行りだした時期で。
あ、ルームシェア的な。
そうそうそう、
はいはいはい。
お互い貧乏暇なしみたいなミュージシャンだったので、その住んじゃった方が打ち合わせとか練習とかの時間合わせが楽だろうということで、すっごい安いアパートに住んで、
も
う安
すぎて、ネズミが出る。
そうそうそう、
ネズミが出る。
そう、安すぎて結構ね、非快適な。
ネズミが出るようなアパートで音出してもよかったんですか、その制作的に。
あ、いやいやいや、さすがに出せない。
そんなに出してなかった
けど、プレハブ小屋みたいな感じだもんね。
うん、
まあ、なんか騙し騙し出してましたけど、
騙し騙し、迷惑にならない程度。
そうですね、
あ、
なるほど。で、そういうまあ喧嘩をいろいろやってきつつも、
また皿洗ってないのみたいな。
そういう話ね。
冷めてから洗う派みたいな。
そういうリアルなね。
そういうリアルな
ところもありつつ、
まあ、でも仲直りするときは、まあね、コンビニでのどごし生とか買って二人で飲めば、まあちょっとはやんわりなるっていう手軽さもありつつ。
なるほどね、まあ、手近に仲直りもしつつ。
そうですね。
そうか、 面白いですね、なんかその2人のこれまでの奇跡みたいなところ、
つかず離れずなんとかやってきましたね。
なんとかね、よかったね。
なんか多分こだわるポイントがちょっとずれてるんですよね、2人で。
多分そうだと思います、ね、
うん、こだわってるっけ、なんかそもそもみたいな。
いや、坪子さんは多分すごいコンサバな、あの意外と細かいところを気にするような人じゃないかなと思ってしまうんですけど、
多分大型なんで、こう気になるところと気にならないところがすっごいはっきりしてるんですよ、
ね、
うん、
そう、私 A 型なんですけどね。
A 型なんですか。
はい、とても神経質に本当は、あのだから結構その生活の時の話になると私が綺麗好きだったので、うんうんうんうん、それに対するその大型の生きてられりゃいいじゃん生活感があったりとか、あと音楽もそうじゃない、結構フレーズの細かいところは私すごいこだわるけど、うんうん、その場の鳥のライブ感とかを大事にするよね。
私はまあその方ですね。
なるほどなるほど、う
ん、じゃあその、あ、だからそっか、こだわってたんだ。
そうだから、こだわるポイントが新澤さんがどっちでもいいところを坪子さんこだわるし、
はいはい、
ね、その逆もあり
つつ、そうかもしれないですね。
見抜かれてた、のびさん。
そんな感じがするんですけどね、
はい、
まだ2人揃ってお会いするのは2回目なんですけど。
ありがとうございます
そうなんですよ、
千里眼。
いやそんなことないですよ。いやー、坪子さんと新澤さん2人でスモークポーク、
はいはい、
お招きをしておりますいやー、なんか今日はですね、本当に普段よりもさらに飲み屋トーク的な感じになってきているので、
もう飲みたいです
ね。そう、始まる前に獺祭とか持ってきちゃいかんだろうかっていう話を2人でしていて、
あ、いいですけどね。
あ、いいんだ、
うん、スタジオの隣にありますしね。
そうですよね、もうあの、そう、文字が見えてしまってね。そうそう、
結構あの上等のやつばっかり売ってるので、あのちょっとお財布的に厳しいかもしれない。
なるほど、
上にコンビニありますので、
あ、素晴らしい、喉越しなまで
いや、今日スモークポークお招きをしております。久しぶりに、なんかあの僕もね、このスモークポークの調子に今日は合わそうと思って、ちょっとローにしてきたんです、実は。
ローにしてきた。
なんかあんまりこうこっちがハイテンションでいくとおおおってなんかなってしまわれそうな気がしたんですよ。それよりもちょっと二人の話聞かしてぐらいの感じの方が今日は面白い話聞けんちゃうかなと思って。
ありがとうございます。
来てますので、がっつり行かせていただければというふうに思いますけれども
頑張ります、
はい、今日は多分ねすごい長く撮ってがっつりカットして1時間に、まあ、そういうことでしょ、ほら BABY でございます。
BABY
すごいな今日続いてお届けしていくナンバーでございますけれども、ミスターサウンドオブテクニ、あ、テノリコード、
テノリコード、
うんうんうんうん、はい、
合ってます合ってます、
はい、それで大丈夫。
造語です、造語。
テノリコードって何ですか。
あのテノリオンという楽器とオムニコードという楽器がございまして、
はいはいはい、
それを新しく導入して、もともとあるミスターサウンドオブミュージックという曲をセルフカバーしたので、はい、そういう造語を入れた題名になってます。
なんかすごい料理みたいですね。あのもともとあったあのしめじの味噌汁にちょっと大根と菜っぱを足して新しく味噌汁を作りましたみたいな。
そうですね、でもあの
そういうことですね。
そうですね、もうでもしめじと味噌を後からでも抜いてそこに白菜と大根を入れたみたいな感じになってるよね、う
ん、あ、そこは大事なポイントだったんですね。
だししか残ってねみたいな裏ごししてでも大豆を取った
まあまあまあそんぐらい、
う
ん、
そういう感じで
強引な感じではありますね。
強引な感じだね。
ところがこれがまたスッと一つの作品に収まるというのが、スモークポークのすごいところだなと思うわけでございますけれども、聞いていただこうと思います。スモークポークのナンバーでお届けをしてまいりましょう。ミスターサウンドオブテノリコード。
流れ着いたその島は海下のような海と空、ひとりぼっち見渡せば全てが一つになる。誰もいないこの場所じゃ助けてと呼ぶだけ無駄さ。どうせ声を使うなら歌おうか。Mr. Sound of Music, Leave my soul on music. Mr. Sound of Music, Surfing waves of music, 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 Music. Ah, ah, ah.
ラハラ帰った昨日と同じ太陽と昨日よりちょっと弱った僕のにらめっこつらくないふり言葉にできない孤独は無理くり綴るだけ無駄が下がるここから誰かに届け世界は一つのメロディーヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒMr. Sound of Music Play my soul of music Mr. Sound of Music Surfing waves of music Music, music, music 愛の手を愛の手を差し伸べよう差し伸べよう愛の音愛の音聞き逃すなよ聞き逃すなよ聞き逃してもいいよ迎えに行くよ君の船を
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
日お届けをいたしましたナンバースモークポークでミスターサウンドオブテノリコードというナンバーでございました。
ありがとうございます。
テノリオンという楽器を坪子さんが演奏して、
はい、
新澤さんがオムニコード、
はい、
カオシレーター、
あーそうです、はい、
を演奏する。
そうです、
ね、もうこの辺になってくると僕らが知らない楽器なんですよね。
あのかっこいいからその字面を載せたいんですよね、そのCD に入ってる小さな紙な、ね、クレジットに、
クレジットに、
ね、でもあのね、
別にね、
シンプルに言えばシンセ
シンセ
キーボード
そのテノリオンっていうのがあのなんか四角い板にたくさんボタンがついてるような楽器で、オムニコードってのはどんなもんなんですか？
オムニコードも、小さなボタンがいっぱいバババババって、うん、ついてるんですけど、それぞれがそのコードが割り振られていて、
はいはい、ほー、じゃあなんかアコーディオンみたいな、
そんなイメージはそうですね
感じので
、アコーディオンのそのふわーってこう開いたり閉じたりすると音が出るっていう部分を、はいはいはい、なんていうんだろう、あのよくスワイプするじゃないですか今って、
はいはいはい、
あの iPad とか iPod とか、
はいはい、
なったら
スマホ的なやつ、ね、
スマホ的なやつ、うん、それと同じ要領でスワイプできる欄があって、それをザーってやるとフラララララララってハープみたいな音がするっていう、ちょっとあの
いろいろ考えるんですね電子楽器を皆さんね。
でも30年ぐらい前の楽器、
そうそうそう、それ中古であのヨーロッパで見つけてっていう感じですね。
っていうのがオムニコード。
そうですそうです。
カオシレーター、
カオシレーターもまあシンセなんですけど、それこそ直感型で、
カオシレーターはもう、そう、あの触ると音が出る、
そうそうそう、
何らかの音が、
それこそスマホみたいな、
へえ、あ、じゃあポンって出したらなんか音が出る、
トラックパッド的な、
そうですね、
あ、なるほど、
左右上下にそう、あの指のを動かすことで音変わるっていう、
あ、なるほどなるほど、
すごく楽な、
なんか テルミンみたいな、わかんないですけど、
あ、そうですね、テルミンの空中ではなく画面バージョンみたいな
画面バージョンみたいなね、なるほど、いろんなものを持ってるんですね。じゃあなんかその楽器置き場みたいなすごいことになるんじゃないですか。
大体でもちっちゃくて安いものしか持ってない、
ちっちゃくて安くて日本製みたいなな
るほどね、
そうなんです、
タフですからね日本製は、やっぱり
そうなんです、電池駆動もできるしね、
電池駆動できる、でもライブ行くとき結構な荷物でしょ、そうなると、
そうです
ね
今となっては、
もうあと一つ増えたら車じゃないとダメですね、
あと一つ増えたら、なるほど、じゃあもうちょっとやばいですね、そろそろ、
そろそろ限界ですね、どっかを切らないと、ギターかな、
ギターを切る、根幹をなす楽器を切りに行くみたいない
やでもそれができるからあのスモークフォーク続けてこれたんじゃないかなと、うんうん、 相方と2人で同じ音楽とずっと向き合っていたらもうそれは終わるわっていう、それでできる人間性の方々もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あと人間性音楽性の方々、
そういう方々がちゃんとやって売れるって場合が往々にしてあると思うんだけど、ちょっと僕らはやっぱり同じことをずっとできないんですよね。
売れちゃうんです、
だから
売れたくなるんです。
売れてんのかな、進化してんの、進んでるんじゃないんですか、そこって。
あの言い方ですね、
なるほど、
完全に、
つもりとしてはそうなんですけどね。
なるほど、
なので常に新しいことやっていないと飽きちゃう、
新しいことをやりたいっていうのがスモークポークだとすると、10年後のスモークポークの理想形ってどんな感じなんですか。2人は多分別々のことを考えてるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、2人はそれぞれに
10年後
意外と同じこと考えてるんじゃないかな。
俺はやってられればそれが正解だと思ってるので、何かしらやってたいですね。
スモークポークという形が続いていることが10年後の理想形。
そうですね、
新澤さんは
やっぱり思った通り同じですね。
続いているということ、
坪子、はい、そうです、坪子刺激と新澤美香が音を出していればそれで正解。
じゃ あの渋谷の交差点にスモークポークって書いてなくても良い、
そのイメージ全くなかった。
そこを目指しているわけじゃない。
あ、
そうですね、
ですね。
今のピンとこなさと言ったら2人今ぼーっとしちゃったもんね、一瞬。
渋谷の交差点の話で言ったら、一周回ってアコギと歌でストリートやるのは面白いかなってちょっとなんか思った。
あ、そっちの
声。そう、私もそうそうそう、ね、
上じゃなくて、路上でね、なるほどなるほど。
わーってわーってスモークパークーとかって叫んでるのをイメージしちゃった今
あー、なるほど、じゃあなんかセンター街歩くと女子高生がキャーって寄ってくるイメージではない。
そう、私がキャーって言いながら女子高生を追いかける感じですかね。
それただの不審者ですからね
気をつけないと。
そうです、まだ新澤さんなんですけど、坪子さんがやったら下手したらちょっと逮捕されるかもしれないですから。
確かに俺もう本当に下手しなくてもよく職質されるんですよ。
マジですか。
すごい、本当にいるんだそういう人。
職務質問、
芸人がネタで言ってたと思ってたそれ。
いや、本当なんかね、一時期、あ、でも、この最近はないな。でも一時期スキンヘッドだった時とか、昔とか、あとパーマだった時とか、
スキンヘッドとかしてたんですね。
前は
してたんですなとかしてたんですね。
楽そうでいいね
とか。
あ、でも楽じゃないんだ、結局職質されるから。
あ、そうか、職質もされる。
そうなんですね。
スモークポークのお二人をお迎えをしておりますこのスモークポークの先ほどお届けをした、ミスターサウンドオブテノリコードというのは人間の行動というアルバムに収録をされておりますが、
はい、
これ多分ね、今全国15万リスナーの方々皆さん欲しいと思うんですよ。
はあ、ありがとうございます。
どうしたらいいんでしょうか。
ちょっと問い合わせがあったもんで、
はい、
今ですね、ホームページ、スモークポークのオフィシャルホームページの通販のなんだ、
はい、
ウェブ、
通販ページがあるんだよね、
サイトみたいなのがあるんですよ、ベースってやつが。
はいはいはい、はいはい、インターネットショップですね。
そうそう、それです、はい、それで注文できます。
なるほど、
はい、
そこからじゃあ、あれカードとかでも注文できるので、
はい、ありがとうございます、
注文をすると
すると俺が焼いて、
俺が焼いて、
まあ、焼いてのところは入れないかもしれない、
まあ、私たちが制作して、
制作をして、
受注生産ということですね。
そうです、そうです、ハンドメイドです、完全ね。
なるほど、じゃあ坪子さんがこう歌詞カードとかピチッと折って、
ビジッと折って、
とてもオーガニックに、
オーガニックな
届けてくれると。
そうですね、
はい、お届けします。
DJ のビーズ東京ライブを聞いて注文しましたって言うと、なんと
シールついてくる、
シールがいっぱいついてきます。
いっぱいついてくる、
いっぱいついてくる何のシールか分かんないですけど、スモークポークのシールがある。
スモークポークのシールが
スモークポークのじゃないとかやばい。
スモークポークのシールはすごいあるのであ
、そうなんです
か。それはお付けします。
お、じゃあシールがついてくる、
はい、
のでぜひ、なんかコメント欄とかあるんですかね、注文するときありそうですよね。
あります、ありますね。
東京ライブを聞きました、
聞きました、はいはいはい、聞きましたって言ってくれたら、じゃあ新澤さんもあらかじめなんか何枚かサインでも書いて、
はい、
あ、
はい、わかりました、
あの直筆メッセージをいるうちに書いて。
本当ゼロだったらすいません、あの
いやいやいや、大丈夫です。
あのリスナーの皆さん、ぜひあのスモークポークを注文をしてみてください。今何枚あるんでしたっけ、ディスク自体は。
その種類ですか、
はい、ああ
出ている、出ている種類、
なんか結構あるんですけど結構あるんですけど、
無限って面白かったですね作ればいくらでもみたいな、そういうことじゃなくて、
これからのことそうじゃなくて、
何種類あるんでしたっけ。
うんと
主に今も売っているものは
3、4
種類ざっと数種類、
ざっと数種 類, そうそう数種類最初からそう言っとけばよかった、
まあ、全部それぞれにじゃあ表情がちょっとずつ違う、
違うんですよ、
進化していくスモークポークが、
ね、そうだから売っていいものやらとね、うんうん、なるんだけども、
ぜひ皆さん、お買い求めいただければというふうに思います。
ぜひ、お願いします。ありがとうございます。
これでも人間の行動っていう曲が入ってるわけじゃないんですよね。
それはないですね。
どういう意味合いがあるんでしょうか、人間の行動。
新沢さんが病句が好きなので、ヒューマンビヘイビアにあやかっただけです。
それでも後付けじゃなかった。
そうか、
なんならスローハンドも後付けだったけど。
そうだそう
だでもそう、
もともと人間の映像とか言ってツイキャスの番組をやってたりとか、
うん、2人で、はいはい、
YouTube 上にアップしてたりとか、
動画をアップしたりとか、人間のポップミュージックをやりますよっていうのをコンセプトみたいにしているところがあるので、
なるほど、
ジャンル分けを自分らでできないから人間がやってりゃいいんじゃね的な感じで人間のってよく言ってるんですよ。
そうそうそう、
なるほどなるほど、うん、じゃあ人間の音楽なわけですね。
そうです
そうですそうです。
なので人間の行動にしました。
なるほど、
はい、
スモークポークの人間の行動、まあ、これがとりあえず最新 で,
そ, うです、ね、
それ以外にも、前回ご登場いただいた時には、アンチっていうのと母船回帰っていうの、はい、この2つのアルバムからご紹介をして、は
い、
まあもう大好評でございましたので、
は
い、ぜひ皆さんもチェックをしていただければと思いますよ。
はい、
はい、この番組を聞いていただければ、いろいろねテイストが分かるかと思いますし、iTunes で検索をしていただければこの番組の1年前2年前のやつがヒットすると思いますので、その時のさらなる新澤さんのベビーフェイスと、さらなるさらなる、坪子さんのディープボイスを堪能できるというふうに思いますよ。続いては、はい、なんと生演奏、
あ、はい、
初でございます。
あ、よし、ちょっと
頑張りましょう。
もう収録済みなんですけども。
言っちゃったよ。このね、私たちの今の空気を感じ取ってもらってね。
そうそうそうそう。
今、よしよし、
坪子さん柔軟体操し始めました。検証炎にならないように。
今からね。
オノマトペというナンバー。はい、何でしたっけ、擬態語でしたっけ、擬音語でしたっけ。
そうですそうです、擬音語。
擬音語、
う
ん。なぜこのタイトルに。
擬音語いくつか出てくるので、あの歌詞に。
さわさわ。じゃあじゃあ。
さわさわ。じゃあじゃあ、それって何、水、
ペロペロ
ペロペロ、
水だ、
グイグイ
グリ、
モグモグ
モグモグ、水か。
擬音語と擬態語って何、何が何、
擬態語がだからグイグイじゃない、
グイグイ、
そうそう、モミモミとか
状態とか状況、
モミモミって音はしないけど、
あ、そうですね、
じゃあじゃあは音がそのままじゃあじゃあする、
うん、
擬音語という、
そうですね、
それがいくつか出てくるからオノマトペというタイトル。
そう、今気づいたけど、大体私たちのタイトル後付けなんだよね。
ですね、
うん、これもまさにそのまさにそのタイプなんていうの、パターンになぞら、うんうん、乗ってそうなっただけですね。
スモークポークの後付けの美学を堪能していただければというふうに思います。生演奏でお届けをしてまいりましょう。スモークポークでオノマトペ。
罪のなすぐりつけ合う
心の鬼めペラペラのハートにも奥行きが出るさまだ続けよう自分起点を通るこの足ならまだ動くみたいだ引き金を引いたら目を閉じてみた僕が壊した全てのものまぶたの裏忘れないキラキラの悪夢
お届けをしたナンバーがスモークポークでオノマトペでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン
アロハハットライン It's time to grab a surfboard
アローハーケイズラジオカオルです。3月のハワイはプリンスクヒをお祝いする月です。このプリンスクヒをどんな人であったのかちょっと歴史をご紹介しますと、カワイ島の最後の王であったピーコイの息子でカラカワ王のいとこにもあたりリリオカラニに次ぐ継承者に指名されていました。しかし1893年クーデターによってハワイ王朝がなくなります。プリンスクヒオはリリオカラニ王座の復活を密かに実行したとして逮捕され1年間ほど投獄されるんですが、その後は1902年にアメリカの議員に選ばれハワイアンの政治家として活躍しました。50歳で亡くなるまでハワイのために尽くしたプリンスクヒオは庶民の王子と呼ばれて親しまれたそうです。このプリンスクヒオの生誕を祝って行われるセレブレーションなんですが、3月26日がプリンスクヒオの誕生日にあたります。その前日の25日、ワイキキのクヒオビーチにあるプリンスクヒオ像に礼をかけるセレブレーションが行われます。そして26日の当日はカピオラニ公園からカラカワ通りにかけて記念パレードが開催されますよ。またカウアイ島でもプリンスクヒオセレブレーションが行われます。3月25日から27日までグランドハイアットカウアイやプリンスクヒオパークなどで行われます。この時期にハワイにお越しになる方はクヒオビーチやプリンスクヒオパークなど立ち寄ってみてください。アロハホットラインケイズラジオカオルがお送りしました。それでは今日お聞きいただくのは The Brothers カジメロでクヒオビーチ。
The moon shines on the sand, and the beach boys surfing in with the tide to the shore with girls
on the sand. You'll hear music of old and new. The beach boys there are playing and singing of their Lilliuhe. Singing 'neath the moonlight under the palm trees, down on the sand tonight. Thinking and dreaming, waiting and yearning for a lily. Shines on the sand, and the beach boys under the palm trees where music lingers, singing 'neath the moonlight under the palm trees down on the sand tonight. Thinking and dreaming, waiting and yearning for a lily ue kuhio beach, where the moon shines on the sand and the beach under the palm trees.
Discovering fine artists from all over Japan since 2012.
お届けをいたしましたナンバー、生演奏でございました。スモークポークでオノマトペというナンバーでございました。初めて僕は新澤さんの生歌声を聞きました。
あ、
うん、
はい、一発撮りで
本当一発でした。ね、撮り直すことも多々あるんですけども、スタジオ収録でありながら、
なるほど、
はい、どうでしたかね、皆さん、この生の雰囲気伝わったでしょうか。
伝わってるんでしょうか。
ライブ感は、
ね、ライブ感は
あったんじゃないですかね。
ね、二人がこうアコースティックユニットみたいな感じでここで演奏してくれて、なんかすごく新鮮でした。なんか普段こう電子音のイメージがあったんですよ。
そうですよね、
スモークポーク自体が、うん、なのでちょっとアコースティックでこんなかっこよくなるんだみたいなのが、
ありがとうございます。
とても面白かったです。今日のゲスト、スモークポークのお二人をお招きをしております。
はい、
新澤さんがロンドンにそろそろ帰ってしまうので、
はいはい、
しばらくまだ日本に来ないので、
そうなんです、
スモークポークの音をたっぷり聞きたいなという方はぜひ、スモークポークのウェブショップ、うん、インターネットショップでですね、
そうなんです、
チェックをしていただければ、つぼこうさんが CD を受注生産をして、
はい、
ステッカーとともに、ステッカーシールとともに、
はい、
送ってくださると
思います。
なんなら新澤さんがキスマークをつけて、
つけましょうか。チュッチュクチューって、
チュッチュクチュ
チュッチュクチューってつけましょうか。
なんだ
そのオノマトペですよ。
オノマトペ、
はーい。
なんだ今日。
はーいって言うんだ。ノビーさん、
って。
いいですね。
DJ ノビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがございます。このコーナーは DJ ノビーが今まで散々質問をさせていただきましたので、逆にゲストのお二人から、今日は二人で一つになってしまうんですが、もう超スパイシーな DJ ノビーが困ってしまうような質問をしていただきまして、うん、僕はそれに真正面からストレートに嘘をつかずに答えなければならないという、うん、大変放送コードスレスレのコーナーでございます。うん、何でも大丈夫です。
なんだろう、
新田さん多分前回は子育て系のお話を ね聞きました。
前回妊娠してたんですよね。
僕覚えてますね。そうでした。うん、前回なんか5ヶ月から6ヶ月ぐらいだったと思うんですよ。
そうですそうです。
そろそろ大きくなってきますねっていう話をしてた気がするんですけど、
生まれて
今1歳半ぐらいですか。
1歳半で
可愛い。
可愛い。ほんまのベイビーですよ。
まあそうですよね。
はい。
まあ、そう、前回そうでした、
はい、
今回は別にそれじゃなくてもいいし、
もっとピリピリスパイシーな感じにでもいいのかもしれないですね。
本当に
そうですね。
お、
あの
男同士の
夫婦関係の、
夫婦関係、はいはい、
そうですね、
そ全員ここ既婚者ですからね、今日珍しく
をうまくこう維持していくようにね。
なるほど。
心がけていることとかってありますか。
あ、夫婦関係をなんとなくうまく維持していくため、は
い、聞きたいですね。
僕が結婚今年あ、もうすぐ8年目に入るんですかね、はい、でどうなんでしょう。なんかこう家事とかあるじゃないですか、はい、なんか炊事洗濯
ありますね、
っていうのをとにかく極力半分半分にすることによって、うち共働きだったりするんですけど、はい、そうすることによって俺もやってんだからみたいなことがやっぱり言える。あんた日曜からゴロゴロしてんじゃないわよみたいな、まる子ちゃんみたいなところも、ああいうトークがなくなるので、はいはい、いやだって俺やってんじゃんこれって、やってよって言えるしみたいな。
そもそも言わないくなるってことですかね。
そうですね。だから、まあ、お互いそのちょいちょい感覚を空けながら、アジャストはしていくというか、どう最近負担みたいなのは、お互い調節はしながらですけど、でこれがちょっと嫌だって言ったら変わるとか、っていうのはあると思うんですけど、
コミュニケーション密に取っていくって感じですかね。
密、そうですね。なんか、そう、共働きだとお互い遅くなったりとか、僕もね夜収録があったりとかもあるので、そうするとどうしても、コミュニケーションが減ってしまうっていうのもあるので、まあ勤めて毎日喋る、ちゃんと喋る時間を取るとか、まあ、
そういうのは
ない、うん、あります。
ありますね。
いい旦那さんですね。
インターナショナル、
そういうこと。
まあそうですね、 I love you っていう言い方するときもありますね。
つぼこさんとか。
うちはそんなないですね。
ロマンチック
I love you はないですね。
やってみようよ。
I love you って本当に一生で歌以外で言ったことないわ。
え、面白いよ。
付き合ってた時とかあったでしょ、ちょっとぐらい。
I love you っていうフレーズはないです、絶対。
あ、英語じゃなくてその日本語版的な。
愛してるもない。
星が綺麗ですねっていうやつ。
あ、それはあるかもしれないです。あ、それは頻繁にあるかもしれないです、
うんうん、あ、そういうなんていうんですか、詩的な愛情表現みたいな、ポエムみたいな
ことはあったと思いますね。
いや、聞きたい。
はい、
それやりましょうよ。
何ですか。
もう一つ質問ダメですか。
あ、いいですよ。
そういう詩的な届き方を今ここで奥様に対してしてみてください。
なんでしないといけないですか。
それでしょ、このコーナーが求めてることって。
スパイシーだね。
ちょっと好調してきてきますよ、顔が今。
くどく、
うん、
くどくはもうないでしょう。だってい
いから
いいから、星が綺麗ですね的な。
そうですね、ちゃんとマイクに近づいてください。
あ、じゃあその I love you を日本語に訳すとしたらどうなるかみたいな感じ。
あ、いいんじゃないですかね。
全部カットしよう、うん、ここ。
あ、もったいない。
一緒にお酒飲もうぜみたいな感じになるんですかね。
ああ、
うん、二人で飲みに行こうぜみたいな、うん、
あ、いいですね。
それは、共感する。
うんうん、そう、私も共感する。
絶対嫌いな人と二人では行かないですからね、飲みには。
それもそうだし、今更そのね、夫婦二人ですよね、外でね、
うん、飲まないです、飲まない、あんまり、うん。いや、そうなんですよ、なかなかね、まあ、この話はもうちょっとおまけトークでしましょうかね。なかなかね、何なんでしょうか。皆さんぜひおまけトークを楽しみにしていただければと思いますよ。今日のゲストはスモークポークのお二人でございました、
はい、
いかがでしたか。1時間以上経っておりますけども
、 あっという間ですね、すごく。
ありがとうございます。
またいっぱい喋ったんです。
いっぱい喋りました。
いっぱい喋って、
今日も編集が大変な予感がしておりますけども。
本当にお酒入ってないんだろうかみたいな瞬間があったり。
最初の方特にね。
ベベベベッ、
ぜひ皆さん、あ、スモークポークのアルバムを手に取って見ていただければというふうに思います、
はい、
またライブがあるぞっていう時はね、新澤さんが日本に帰ってきちゃったよっていう時は、
はい、
来ちゃったっていう時はまた番組にお越しいただければというふうに思いますよ、はい、番組が続いていればでございます。リスナーの皆さん、近くのラジオ局に DJ のびいいよって言ってくださるようにお願いをいたします。
お願いします。
リクエストを送ってみてください。ラストのナンバーでございますが、スモールトークというナンバー、
はい、
これなんかバンド名とよく似て、ユニット名とよく似てますね、
はい、
そうですね、
これはもう僕らの歌です。
僕らの歌、
そうですね、なんかすごくめいってた時期がつぼこさんあって、
あらあらあら、
なんかたまには俺のこと書いた歌詞書いてよみたいな。
お
で、そう、私が あのそうだね、たまにやってみるかみたいな感じで、まああのフィクションなんですけど内容
は。はいはい、あフィクション
なんですね。でも気持ちはあの彼に対して
フォースもなりつぼこ、
そうそう、はい、でもそれを仕上げてみたら意外とねつぼこさん自身にも好評だった、
お互いから、
うん、なるほど、
要はスモークポークを続けていくっていうことの、
うん、
スタンスみたいなのが詰まってる曲かなって思います、うん、
じゃあ10年後もやってるかもしれない
っていう感じです、
ね、そうですね、
そういうナンバーですね、
はい、
ラストのナンバ ー, スモークポークでスモールトークを聞いていただいてお別れでございます、はい、この後おまけトークもぜひ盛り上がっていきたいと思いますので、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週ダウンロードしてみてください。http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちをいたしております。今日のゲストスモークポークのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今に見てろと口の発見の捨てゼリフ、胸の血は痛って平穏そのものだった、大きな壁はワンジャンプじゃ越えられない。僕の夢ってなんだっけ、この先どんな変化を迎えられるんだろう。
皆さん大好き村田智博さんが、
あ、そうなんだ、
作曲をしてくれました。
そうなんだ。
パフォームドドバイ村田智博でございます、ポロッとポロッと言ってはいけないことを言ってしまうような曲を作ってくれってお願いしたら、 村田さんはこれを書いてくれました。
そういうの向いてるね、
あいつは本当天才だな、
うん、村田さんは天才ですよね。
天才っす。
なんで売れないんだろうあの人。ゆうたか
言ったらいけないことをポロッと言ってしまいましたね。
そうそうそう、売れないって言っちゃった。
さすが村田だな。
だってこの間飲んだんですよ、久しぶりに村田さんと、うん、飲んで、あれ結構好評だよっていう話したら、まだ使ってくれてんすかみたいな。そんな 1,2 回で終わると思ってたんかみたいな。本当にね、これは本当に僕が立ってのお願いで村田さんに書いてもらって、
うん、
使っておりますよ。
いいっすね、
タイトルは裏話っていうタイトルみたい
です。裏話どんな裏話を。
いろいろあるんですけど、うん、いやみんな結婚してるわけじゃないですか、
はい、
今坪子さん何年目ですか。結婚
1年ちょっとは、まあ、もうすぐ1年半になるんですけど、まあ、そうですねぐらい。
新澤さんが
3年ぐらいですかね。3年目に入っ、あ4年目入ったんだと思う。
あなるほど、
はい、
いやそういうの、子供がうち5歳の女の子がいるんですけど、でそうなるともう3人でずっと一緒にいるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
で実家とか帰って、うん、いざ娘をじいちゃんばあちゃんに預けて二人で出かけたりすると、うん、何喋っていいかわからないんですよ。
あらそうなんだ。
なんかそういうの、ね、新澤さんないです。
まだその域に行ってないかもしれないですね。そうですね、二人になっても多分子供の話するっていうぐらい今子供に夢中になってる時期なんですよね。まだ
だから子供のことあれどうするとか、
うんうん、
これであんなこと言っとったけどとか、
うんうん、
なんかそういうのはもちろんあるんですけど、うん、2人の時って何の話しとったっけって思って。
何の話してました。
思い出せないんですよ。それが2
人の共通の趣味とかさ、
まああんまないんですよね。飯食いに行く、酒飲むとかっていうのはありましたけど、まあその子供生まれたら酒飲まなくなったりするじゃないですか、女子って。
そうですね。
で今何の話してます、坪川さん。坪川さんとかは、
なるべく音楽以外の話をしようと思って。
あそうか、2人ともそうですね、ミュージシャンですもんね。
まあ、そうだね、話し出せばいくらでも話せちゃうよね、きっと。
あ僕らは、亀を飼ってるので、亀の話をしてる時と、あとなんかアウトドアの計画を立ててる時は仲いいです。
それ以外は、
まあ、それ以外はまあちょいちょいです。
ちょいちょいです、
まあ、要は共通の趣味ってことよね。
そうですね、う
ん、なるほど ね、 ね、まあ、やっぱそういうことが。新澤家は何を喋るんですか、子供以外は。
それこそでも共通の趣味かな。
何が。
また、そう、私たちは漫画とかアニメとか好きなので。
あそっち方面ですね。
あの2人ともいろんなの好きなんですけど、そういう最近こういうライブあってとか、最近こういう漫画あるんだけど、うん、買わないみたいな、うん、Kindle 入れないみたいな。
あそういう感じね。
もう入れてあるしみたいな。わーさすがみたいな。そういうことで盛り上がってしますね。
なるほどね。
分かってるみたいな。
じゃあお互いことツボがよく似てるところ、
ね、そうですね。お互い多分ツボが広いから。
なるほどなるほど。
そうそうそう、
あそれいいねみたいな。
そうそうそうそう、お互いシェアしつつ
ちょっと呼ばしてよみたいな。
そうですね、そうですね。
なるほどね、うん、面白いな、
うん、
三者三様ですね。
あと時事問題とかじゃないですか。
時事問題なんか喋ります。
ちょっとまあロンドンもちょっと警戒し始めてるのでね、テロとかね。
トランプどうよとか。
トランプどうですかね。
どうなんでしょうね。なりそうで怖いですね、あの人大統領。
そうですね、嫌だね。
嫌なのかな、なんかねえ怖い、ね、
っていう当たり障りのないでもないけど、大事だけど当たり障りのない、まあね、割と話題
時事問題、
うん、とか。そうそう、それこそね、
僕ら何喋ってるかな。
身の回りの時事問題とかは、あの人たちみたいな、それこそ村田くん、
そう
最近あったよとか、
まあまあ、共通の知り合いが多いもんで、
まあそうですよね。
それは、
うん、
そういう人との話っていうのはまあしますよね、それは。
確かにね、
うん、
共通の知り合いか。でもなんかそうですよね、だんだん付き合う人も徐々に違ってきたりとかいろいろして、
うん、あそうなんですかね、仕事絡みでみたいな。
そう、仕事絡みで付き合う人もだんだん変わってきたりとかして、
うんうんうん、
で僕もやっぱりこの音楽の方と付き合うことがだいぶ増えてきたので、この5年で、うんうん、そうなるとまあ結婚当時とは違ってきたなみたいな、
なるほどなるほど、
思ってしまうんですけどね。
そう、家族ぐるみでその娘さんの同級生のご家族とみたいなことあるんですか。
まあ花見に行ったりとかそれぐらいはあります、うん、あんまり濃い付き合いはしないですね。
まあそっか、
うん、
まあ、そうですよね。
あんまり、うん、そう親同士っていうのは ないかな。
そうですよね、親同士、まあ、子供がいる前でそのお酒を片手にウェイウェイとか
言
う
わけにもいかないですね。そう、今時なんか言われそうな気がするので
確かに
本当に親としての自覚が足りないとか言われる。
そう、それね、結構ね、気にしたくないのに気にしないといけない。でも気にして叱るべきというか、まあいろいろな思いがありますね、そこには。私も
僕この間、これ言うべきか分かんないんですけど普通にね、
裏話、
静かな、あの空いてる時間帯の電車に座った、乗っていて席が空いてたので、座ったんですよ、まあ、そこがたまたま優先座席だった、まあ仕方がない、分かるんですけど、どうやら僕のことを知っている方が見たみたいで、ツイッターに書いてあったんですよ、そのことが。優先席に座っていたノビーが
マジですか優先席に座ることを、え、なんかそのマジかよあいつみたいな感じで書かれてたか。
そう、そういうノリでした
。そうか、ちょっと私と常識が違う人なのかもしれない、 その方は。
いや、わかるんです。それで混んでるところでそれ座ってたら、それはそれはあかんやろって僕はちょっと思ってしまうんですけど、
それ譲らないっていう行為がまずいけない。
そうそうそう、それはまずい、目の前におばあさんがね立ってたりとか。そうじゃなかったんです、全員座ってたんですよ、まあ、結構あの終電時間近いところだったので、はい、でそこで僕は確かに優先席に座っていたんだけれども、ツイッターで書かれてしまったと。
悲しいですね、ちょっとね。
なんかそういうのをいちいちでも僕は気にしていかなければいけないのかなっていうのがなんかちょっとあれで、だからなんかよし、いいこと、あ、いいよね悪いよねみたいな、どっちが二択みたいになってきてるのが世の中ちょっと気になってるところでもあって、
それは怖いことですね。
それは SNS での怖いことですね。 そうなんですよ、その裏側が全く見えてこない、新しい形のマスメディアというか。
そうなんですよね、だから優先席に座ることが悪なのかもしれないけれども、
そうですね、
善か悪かじゃないじゃないですか、その状況にもよるし。花見の場で子供を連れて親が お酒を飲んで騒いでるのはどうなのか、善か悪か分かんないですけどね、答えはない気がするんですけど。
そうなんですよね、
そう、じゃあ家でね、夫婦でお酒飲んでて子供が勝手に遊んでるのはいいのかとか、なっちゃう気がする。
そうなんですよね、響きだけでね、
行き過ぎてきている気がするなっていう。
そうだからね、こういう風にお互い顔を、ね、見合わせていろいろなことを、例えばお酒飲みながら話して、こうやってこういう場合ってさって、ね、例えば規範口調になったとしても、そうやって話し合えるんであれば、ね、その言葉の裏側の部分も伝わったりするけども、
そうそうそう、
言葉だけがポーンと画面に出てきてしまう怖さはありますよね。
面と向かってお前優先座席座んなよって言うなら、言えるならいいんですよ。
ね、議論の余地ありというか、
そうそうそうそう、なんかその場で多分その人が立ち上がって僕のところに来て言ってくれれば、なんかそれはそれで、ああすいませんってなったと思うんですけど、なんかツイッターで言って、僕がたまたま検索をしたからそれ分かったんですけど、なんかじゃなかったら怖いなと思ったっていう出来事がちょっとあったんですね。
まあ、ツイッターとかはなんかよく分かんない批判のされ方たまにしますね、私も。
あ、本当ですか。
ま、最近はないですけど、最近話題にされてないんであれですけど
まだまだまだまだまだ、
それはそれで、
まあまあそれはそれで、まあでもね、話題にしてくれるだけありがたいのかなとも思いつつ、
まあそうですね、
知ってくれてるっていうところは
確かに
ありがたい、
つぼこう刺激がって言って周りの人は分かるわけですもんね、そのつぶやいているつぼこう友達たちは
っていうことね。まあでもまあ無意に批判されたくはないですよね。
まあねでもなんかね、そこまで行って首根っこ捕まえておらっていうのも大人げないしなと思って、僕はですけど、
のびさん有名人になってきたってことですね。
いや、そんなことでも過去に、後の先にも1回だけなんですけど、そんなことを書かれたのは当然そのライブハウスとかで僕がいたら、あのびさんって言って言ってくれる人はまあいるんですけど、完全に外、
そうですよね、
で僕のことを顔を見ただけであれのびだって分かったっていうのが結構多分何回かお会いしてる方のはずなんです、そういう意味ではね。なんかそう思うと自分が気づかなかったもん、なんか怖いなと思ったりするわけですよね。
そうですね、
実物の僕をどっかで見てる方なんですよ絶対。だからなんか怖いな、
怖い、
善悪だけで判断できないことがあります。
ありますね、
というのを分かってる人がでも少なからずいるっていうのが今分かりましたね。
でもそうありたいですね、でももう新澤さんクラスになると多いんじゃないですか、そのネットストーカーみたいな男性たちが。
全くあんまりネットにいませんから私
ベビーボイスのアイドルが
ベイビー、I'm your baby.
それなんかあれに入れたらいいんじゃないですか、あのサンプラーに。
あー着あー、あー入れたいです、入れたいです。
ベイビーっていう曲を作ってサンプラーでそれずっとあベイビーって。
あいいかもしれない。
すみません、いろんな声出るからね。いいよ
そうだね、
いいよいいよ、
やろうと思えば、うんうん、面白いね。サンプラーまず買おうかで。
さんの声は熱いっすよね、
う
ん、
嬉しい
っすね。いい声、うん、なんかいい声ユニットですよね。
いい声ユニット、
いい声ユニット、
出して出して出して。
僕もそういうユニットを作りたいです本当に。
あ、いいじゃないですか、長続きさせることを目標に
ね。なんか僕の周りにいる DJ さんってそのすごく声がいいっていうよりはトークが面白いっていう方の方向の方が多くて、なのでなんか、いい声ユニットってどうやって作ろうみたいなのが結構あるんですけど、ね、悩みは。でもいいな、ぜひまたスタジオに遊びに来ていただければという
ふ
うに。
ぜひ
お願いします、
はい、
思いますよ。
次は獺祭持ってきましょう。
獺祭持ってね、日本酒飲みながらでさ、あいつの歌やどうよ最近みたいな、あの村田みたいな、
村田
の
やつ。
そこまで来たら村田も呼んじゃえばいいです。
そうだそうだわ、うん、
途中から入ってくるとか、
ね、あいい
ぜーすって書いて
ガチャって
何やってんだよみたいな。ね、そんなグダグダのおまけトークでございますけれども、あ、新澤さんはずっと日本に帰ってくるなんていうことはあるんですか、将来的には。
あります、あります、
あります。
むしろそれは確定で。
あ、そうなんですね、
はい、5年間のビザというふうに決まっているので、この旅は。
なるほど、
はい、期限が来たらまた帰ってまいります。
じゃあとりあえず
あと
2年、
うん、2年ちょいぐらいかな、
したらもう for good in Japan。
for good かどうかはまたわからないですね、会社の方針で。
なるほど、なるほど、
はい、私たちもついていくかもしれないし、私たちだけ残留するっていう方法もあるだろうし。
なるほどね。
でもまあ行ってみたいよねっていう。
でもミカジュニアがカホンとか叩き始めたらどうするんですかこれ。
カホンごと持ってく。
あ、そういうこと。
あ、どこかで。
なるほどね、
はい、カホン叩き出したらでもみんなでなんかやるよね、
スモークカホン、
う
ん、
やろうよ。
いいじゃないですか、
うん、
でもこの間それこそ村田とかと一緒に新年スタジオに入ったんですよ、はいはい、ほ
う
ほ
う
ほ
う、
村田夫妻、坪子夫妻、新沢夫妻で、新沢子で、
新沢子、はい、
新沢子が、あの、シンセとかを弾くんですよね。
へえ、音を出してみる。
なんか、押すと音出るの好きみたいでね。
うんうんうん、
まあでも子供って絶対あれ好きですもんね。
うんうんうん、
で、マイクを持って歌ってたりとかして、
ね、
音楽好きな子に育ちそうでいいね。
そう、うん、うん、嬉しい、今のところね、なんて言うんだろう、周りの大人がやってることをやっぱり興味持って、
まあそ
ら
そうですよね、
真似しようとするじゃないですか、うん、そういった意味でうまくね、そのレールに乗るじゃないけど、うん、レールに習って真似して楽しんでくれてるならそれは、うんうん、
なるほどね、
うん、いいスタートかなと。
そのうち反抗して相撲とかやりだすんだ
よ。相撲いいね、流行ってるからね今ね。相撲ってあの競技ですよね。
競技の、
うん、
何の相撲だと思ったんですか。
両国でやってる。あ、なんかいろいろ相撲言っていいのこれ、めんどくさくない。相撲っていうバンドやってたんですよ。
あ、
さっき言ってた、
それ前言ってた。
あ、そうそう、
番組で。
そうですかね、そうそうそう、それで相撲もだの、相撲栗だの、スモークポークだの。
そうかそうかそうか、そうだそうだ、
今思い出した、思い出した、始まりの。そうそうそうそう、
なんかかぶっちゃったな。うん、そう、
そんなことがありましたね。
新沢の子供が照ノ富士に似てるんですよ。
照ノ富士
ですよ、
うん、そうだ、相撲好きなんですよね確か坪子さん。
あ、割とそうですね、
奥さんも、
う
ん
う
ん、
はい、東京の時は毎回見に行くように
してたんです
けど、ねえ、
はい、今流行ってるんですってね、
うん、
若い人の間で
新女子
が、うん、
ねえ、一時なんか八百長とかでいろいろ大変だったあの相撲が今やブームになってきているっていうのは、
でも楽しいですね。
いや楽しい、そうだよね。
下手なフェス見に行くより楽しいですよ、国技館。
それはミュージシャンが言うのはどうなんでしょう。
確かに。
なるほどね、
楽しい。
下手なフェスより楽しい両国国技館。
、うん、
皆さん、俺も一回行ってみたいなと思ってるんですけどね。
私も行きたい。
酒好きだったら、お祭り好きだったら、
あれってずっと飲めるんですか。
ずっと飲めます。
そうなんだ、あ、完全に行くわ、う
ん、じゃあ、なんていうんですか、取り組みの間の長いのも全然我慢できるんです
ね。そうなんです、そうだね、
そういう見方をするのか。
そうなんだ、それがいい席。
あれって基本飲み会なんですか、その席では。皆さん、
まあ、真面目に見てる人もいますけど、基本的に末席とかはもう、はいはい、お弁当があったりとか、もうお酒があったりとかで、もうみんな大体、
あ、そういう感じなんか、うん、でなんかやり始めたらおーみたいな感じ
で、
それ絶対楽しい、絶対楽しいな。
最近ビールの売り子さんもいるんですよ。
お、
おのののか、
おのののか。同じこと思った。
そうそうそう、
そうなんですね。持ち込んだりできるんですか、あれって。
一応あの暗黙のあれ、
暗黙のあれ
っぽいです。
なるほど、まあ一杯ぐらい勝手ね的な、
なるほどなるほど、
大人の世界ですね、なるほどね。
いや楽しそう、競技自体もね結構興味深い、ね、技が多くて、ね、駆け引きみたいなところあるものね、一瞬だからね。
じゃあこうスモークポークのスモーツアーみたいな、両国国技館
2人でただ飲みに行くってことですか？
あ、いや、ファンの皆さんと。
あー、そうそう、いいですね。
末席貸し切って。
楽しそう。
新沢美香と坪子茂樹が皆さんのお供をしますみたいな。
あ、いいですね。そういうディナーショー。
ディナーショー的な。
的なのに、うん、あの
全く歌わないけど
みたいな。温泉旅行の方みたいな。
あ、いいですね。温泉旅行とかね。
うんうん。うん、あ、いいですね。
ぜひぜひ。
全く歌わないけどって。
ずいぶん長いおまけトークになってみましたけども、今日のゲストはスモークポークのお二人でございました。また来てください、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
言い残したことはないですか？
特にまた次があるならば、
うんうん、ちょっとねそれだけばっかりはね、うちの何ですかプロデューサーとかのさじ加減というか
お願いします
なんとも言わないです、本当に。山内プロデューサーが
ね、やっていきたいですね。あのスモークポーク以外もなんかいろいろちょいちょいここで流していただける音に俺が
知ってます、
出てるかもしれないので、まあ、それもいろいろ含め、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、私からもよろしくお願いします。
ありがとうございます。今日のゲストスモークポークのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。